こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。資産50万円でもタクシードライバーならファイル可能でしたわ。アンファナガ自身のタクシードライバー経験を軸に、資産形成の王道とは異なるサイドファイラーのあり方を検討する転職職業ガイドである。題名のファイルは巨額の金融資産だけで完全に働かなくなる状態を指すのではない。一定の収入を得ながら時間の裁量を増やし、生活費を抑えることで精神的経済的な余白を確保する考え方として提示される。本書の中心はタクシー業界の給与構造、確日勤務を含む働き方、仕事の実態、そして運転時の疲労を抑える工夫にある職業を理想化するよりも、一般に持たれがちな不安や誤解を取り上げ、転職候補として検討するための材料を与える点に特徴がある。資産額の高だけで自由度を測る発想を問い直し、仕事休み、支出の組み合わせから生活設計を考える一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、完全リタイアではなく、働きながら自由度を高めるサイドファイは、本書の重要な前提は、50万円の資産だけで投資収益による完全リタイアを実現できるという主張ではない点にある。著者が焦点を当てるのは、適度に働いて収入を確保しつつ、使える時間を増やすサイドファイルである。したがって評価すべき対象は資産残高だけでなく、月々の生活費、労働日数、休息、仕事への心理的負担という生活全体の設計になる。著者は早期リタイアを何もしない状態と同一視せず、収入を得る活動を残すことが資産減少への不安を和らげ、生活のリズムを保つ面もあると捉える。この定義は、ファイルを高所得者や潤沢な運用資産を持つ人だけの選択肢とみなす通念への修正でもある。ただし、これは経済的独立を保障する一般式ではない。実際の成立可能性は、居住地域、生活費、健康、扶養の有無、勤務先の条件、営業収入の変動によって大きく変わる。本書の価値は、少額資産を万能の根拠にすることではなく、固定費を管理し、労働を完全にゼロにしない自由の設計を具体的な職業選択と結びつけたところにある。次に、確日勤務が生む休日日数と時間を資産として扱う視点。マクシードライバーという仕事をサイドファイラーと結びつける中心的な仕組みが、確日勤務をはじめとする勤務形態である。本書は、長い拘束時間を伴う確日勤務の実態と、高給を含めた時間の使い方に目を向ける。ここで著者は、単純に休みが多いと宣伝するのではなく、拘束時間と実労働時間を区別して理解する必要を示している。勤務日は長くなりやすく、誰にとっても楽な制度ではない一方、一般的な平日勤務とは異なるまとまった非勤務時間を用いる。その時間を休養、家事、副業、学び、家族との予定にどう配分するかによって仕事の意味は変わる。つまり、本書の言うタイムリッチは、余暇が自動的に充実するという意味ではなく、自分で予定を組み立てる余地がある状態である。長時間運転後に十分な回復が必要なことや、勤務先ごとに制度条件が異なることを無視すれば、この利点は過大評価になる。転職希望者に必要なのは、休日数の表面だけを見ることではなく、出庫から帰庫までの流れ、睡眠収入の波、通勤時間まで含め、自分の生活と両立する勤務形態かを確かめることである。さらに、符号的な収入構造は、営業の工夫と景気変動の双方を引き受ける。本書はタクシー業を、努力や戦略が収入に反映されやすい仕事として紹介する。給与には会社ごとの差があり、符号的な要素を含むため、営業の組み立て方、稼働する時間帯、地域への理解、接客や安全運転の積み重ねが売上に影響し得る。この構造は、年功や社内評価だけで収入が決まりやすい職場とは異なる魅力を持つ。自分の判断が成果につながる余地があるからこそ、転職後に働き方を調整したい人にとって検討対象になり得るのである。しかし、成果が個人の裁量だけで決まるわけではない。本社に関連する紹介レビューでも、感染症流行時に利用客が大幅に減った業界の厳しさが言及されている。天候、地域の人流、観光、法人需要、配車の状況、会社の営業エリアなど、外部条件は収入を左右する。よって工夫すれば稼げるという言葉は、安定収入の約束ではなく、変動のある環境で売上を作る余地があるという意味で読むべきである。転職判断では、賃金体系、最低保障の有無と期間、各種費用の扱い、先輩乗務員の実績だけでなく、需要が落ちた局面で生活を維持できるかまで確認する必要がある。そして、年齢、対人関係、遅刻の不安を捉え直す転職先としてのタクシー業。著者はタクシードライバーを、一般的な会社勤めに適応しにくさを感じた人にも検討余地のある職業として描く。目次では年齢、職場の対人関係、遅刻をめぐる負担を3つのないという観点から扱い、うつ状態からの社会復帰という文脈にも触れている。 こうした論点の狙いは、マクシー業を単なる運転技能の仕事ではなく、働く環境の相性が問われる仕事として見ることにある。乗務中は一人で判断する時間が多く、常時同じ上司や同僚と共同する職場とは異なる。そのため、濃密な社内関係や固定的な勤務時間に疲弊した人にとって、心理的な距離を確保しやすい場合がある。一方で、孤立が苦手な人、接客での緊張を強く感じる人、不規則な勤務が健康に影響する人には適性上の課題にもなり得る。利用者との対応、事故防止、売上への意識、苦情への対処など対人安全面の責任がなくなるわけではない。本書を有益に読むには、ストレスフリーという印象を一般化せず、自分が負担に感じるものが何かを整理することが重要である。職種の評判より、独立性、対人接触の質、生活リズムへの耐性という個人の適性から検討する視点が得られる。最後に、疲れない運転の3つの内に見る長時間労働の身体管理。本書はファイアルや転職の話にとどまらず、長時間の乗務を継続するための身体的な工夫にも章を湧いている。具体的には、肘を伸ばしきらない、シートを必要以上に倒さない、アクセルを踏みすぎないという3つの内が挙げられる。これらは高度な運転技術を約束する理論ではなく、姿勢の安定、操作時の近みの抑制、休暇減隙を避ける意識を通じて日々の疲労を減らそうとする実践的な助言である。タクシー業では、長い時間座り続け、周囲の交通に注意し、乗客を安全に運ぶ必要があるため、収入や休日だけで職業の持続可能性を判断できない。次第の不調や集中力の低下は安全性だけでなく稼働日数と生活の質にも直結する。本書のこの部分は、自由な時間を得るために働き方を変えても健康を損なえば目的が崩れるという基本を示している。ただし、個々の体格や気温症に合う運転姿勢は一律ではなく、必要に応じて休憩、ストレッチ、睡眠管理、専門家への相談を組み合わせるべきである。営業効率を追う以前に、安全運転と疲労管理を仕事の基盤と置く姿勢が本書の職業案内としての実用性を支えている。結論として、本書は巨額の資産を築く投資本として読むより、転職を通じて生活の自由度を再設計するための職業ガイドとして読むのが適切である。特に会社員の肯定的な勤務時間や濃い人間関係に負担を感じている人、少ない元手でも支出と労働のバランスを見直したい人、タクシー業界の実態を基礎から知りたい人に向く。確認勤務、符号的な収入、運転時の疲労対策などを一冊の中で結びつけ、時間を増やすこと自体を生活上の資産として扱う点が実践的である。同種のタクシー就職本には営業ノウハウや高収入を前面に出すものもあるが、本社はファットファイルは難しくてもサイドファイルは考えられるという限定的で現実的な位置づけに特徴がある。また仕事の利点だけでなく、需要変動や勤務形態への適性を読者自身が見極める必要も浮かび上がる。経験豊富な乗務員には基地の内容が多い可能性がある一方、未経験者にとっては職業への先入観を修正し、収入休息健康を一体で考える出発点になる。題名を資産形成の必勝法と受け取らず、自分の生活費と働ける条件に照らして読むなら有用な比較材料となるだろう。ご支援いただける場合はアンハナ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。